もしもし。
あ、はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、ありがとうございます。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、今年60歳になりました。
今年60歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。はい、わかりました。それで、どんな相談でしょうか？
あ、私は、アダルトチルドレンなんですね。
あなた自身がアダルトチルドレン。
そうなんですよ。
ご主人の話じゃなくてあなた自身の話ですね。
一番の問題は今娘と私との関係、
はい、お嬢さんは何歳ですか？
はい、26歳です。
26歳。あなたがアダルトチルドレンということはどういうことでしょうか、具体的に。と、
ですね、私が3歳ぐらいの時はもうすでに父から暴力で自己主張を完全に止められまして、私に言うことを聞かせるっていう感じです。
お父さんの暴力っていうのはどの程度の暴力ですか？
どんどんエスカレートしてきまして、
はいはい、
私が夫と婚約中とかは、はい、私自身を投げ飛ばされたりとか、
はい、
相当すごかったです。
結局あなたは父親から自立できなかったということですね。
父もそうなんですけど、母は異常に私に過干渉で、何でも私に言葉で全部支配して、母が私がいないと生きていけないのよぐらいの勢いで私を支配していって、
はい、
本当につい最近まで、
つい最近ということは60歳近くまでということですね。
そうですね。っていうのはなぜ収まったかと申しますと、
うん、
実は両親ともども、
はい、
老人ホームに入ったんですよ。
はい、そうするとその両親とは心理的にはそこで縁が切れたというんではないんですか？
私自身は、うん、とっくに許しちゃってるっていうか、そういうもんだっていうふうに、何ですかね、仕方ないと思っちゃっているのがあって、小さい時から我慢する子だったので、
はい、あなたは虐待を許していたということですね。
自己主張を完全に止められてますから、
はいはい、
誰にでもなんですけど、
はい、
暴力とかが怖いから、
はい、
何でも言うこと聞いちゃうっていう形になっちゃうんですね。
で、何でも言うことを聞いてしまうというのは、その両親ばかりではなくて、あなたが両親を含めて周囲の人からの虐待を受け入れるように育てられたということですね。
そうですね。間違ってることは分かっていますから。
だけどそれはどこで学びました？暴力はいけないということ。
弟と妹には一切手を出さなかったからです。
あなただけ集中的に、
そういうことです。だから分かったんです。
あー、それはよくあることですね。家族の中の誰か一人を犠牲にして、
そういうことです。
周りの心理的な病をその人に全て、
そういうことです。全部私にっていうことです。
そうそう。
だから小さい時から、
うん、
こいつが悪いっていうのは常に弟と妹にも両親は言ってました。だから暴力振るっててもいいんだよっていうことを言うと、弟と妹もだんだん私にやるようになってきました。うん、
要するにあなたは生まれた家の吐き溜めみたいになっていたわけですよね。
あ、多分そうです。
そうするとそれね、小さい頃っていうのは自殺っていうのはないというふうに常識では言われてるんだけれども。
あ、何回も自殺しました。
あ、自殺がありました。
20歳か22歳ぐらいの頃に自殺未遂で助かっちゃいましたね。
あなたは他人に対して殺意を持ちませんでした？
全然ないです。むしろ自分に向けるタイプですね。
うん、だから殺したいという気持ちがあるから、その気持ちを他人には向けちゃいけないということで、
うん、多分そうだと思います。
その他人に対する殺意が自分に向いて殺すということが起きるんですよ。
はい、自分をね、
はい、うん、だから自殺っていうのは、
はい、
他殺なんですよ。
なるほど。
それだと今のあなたの話っていうのは分かるんですけれども、
はい、
あなたの相談っていうのはそのあなたの心理的な虐待の中で、
はい、
私はどうしたらいいでしょうかっていうのが今日の相談ですか？
いえ、娘との関係なんですよ。
娘？
二人の関係がすごく難しいんですよ、非常に。
うん、
反面教師で、両親がやったことはやってはいけないなので、
うん、
何でも娘の言うことを聞くっていうか、
あなたは自分の周囲の人間に従順でなければならないということを、
はい、
しっかり小さい頃に学習しちゃってるから、
はいはい、
娘の言うことを聞いちゃうわけですね。
そういうことです。
はい、よくわかりました。それで今日のあなたの相談っていうのは、はい、お嬢さんとの関係をどうしたらいいかということですね。
そういうことです。
はい、よくわかりました、
はい、
今日はそういう意味では大変素晴らしい回答者の先生がいらしてます。
あ、そうなんですね。
医師で医療ジャーナリストの森田豊先生です。
はい、知ってます。
もしもし、森田です。
あ、はい、こんにちは。
こんにちは。お父様が施設に入られた、
はい、そうです、2人で、はい、
何ヶ月前ですか？
4ヶ月前ぐらいですかね。
そうすると4ヶ月前からはあなたの生活は少し変わってきたと言ってもいいですか？
そうですね、まあ、前みたいにその必要に電話っていうのはかけれないですよね。
3歳の頃から、まあ、そういった暴力を受けていた、はいはい、そのトラウマが今でも心の傷として残っているのは分かるんですけれど、
う
ん、
多分そうだと思います。
ただやはり少し前からですね、施設に入ったということである程度あなたを取り巻く環境は希望が持てない今の状況ではないのかなと私は思いますけどね。
おっしゃる通りです。だから一番何かって先ほど先生がおっしゃってた通りに、許せないのは多分自分だと思います。
その許せないのは自分だっていうことなんですけど、これ、はい、アダルトチュルドレンというのはやはり親の行動とか家庭環境に問題があることがほとんどなんですけれど、
はいはい、
ご自身、あなた自身がですね、例えば過剰な責任感があったりとかですね、はいはい、
それです。
いい子であるというふうに努力しすぎたりとか、そんなようなことありますかね、自分では。
責任感はすごい強いと思います。今でも本当にそうなんですけど、体壊してでも決めたことは絶対やり通すっていうことはあります。
でも環境が随分変わってきたので、まあ、今すぐすごくポジティブな気持ちになれとは言いませんけれど、
はいはい、
徐々にですねいい方向に転ずるのかなと思いますね。それにはね、
はい、
あなた自身があえてできることっていうのは、
はい、
自分自身のその完璧に振る舞おうとか、
はい、
いい子であろうとか、
はい、
あるいはいい母親であろうとかっていうのを、はい、ちょっとあんまり演じない方がいいんじゃないかなと思うんですが、
は
い、
あ、分かります分かります、すごく分かります。
今日の一番のあなたのご相談なんですけど、娘さんとの人間関係がとても心配ということなんですけど、
はいはい、そうです。
具体的にはどんな心配があるんですか？
っていうのは、私自身が10年ぐらい前から体を壊しちゃってまして、徐々になんですけれども、娘がやっぱり病院のちょっと電車で行く通院であったりとか、家の家事とかをやっぱり体壊してることもあって、娘がやってくれてるんですよ、すごく、
はい、
ですからやってくれて本当にありがたくって、すごく助かるんですけど、このまま本当に娘に面倒をかけちゃったらっていうのが一番怖いですね。
娘さんに申し訳ないと思っていても、今娘さんはあなたに対して負の感情というか、こんな家事までさせられてなんてことは言わないんじゃないんですか？
まあ、うちを言うこともありますけれども、やってくれて本当無償の愛っていうのを感じます、すごく。
ある意味あなたとお父さんとの関係は非常に劣悪な関係だったけれども、今はあなたと娘さんは、はい、私が聞くに限りにおいてはですね、
はいはいはい、
良好な関係と言っても過言じゃないのかなと思います。
そうですね。
ただこれからね、あなたが娘さんのことを心配しすぎたり、
はいはい、
過干渉になったり、
はいはいは
い、あるいはいいお母さんぶりを追求しすぎたりすると、この関係は悪くなるんじゃないかなと思います。
おっしゃる通りです。
とはいえですね、あなたはアダルトチュルデンとして50年余り、
はい、
日渡って病んできたわけですよ、
はい、
ですから娘さんとの接し方において変えられないものもあるんじゃないかなと思います。だからその変えられないもの、ちょっと過干渉だったり心配すぎたりすると、
はい、あります、あります、そうです、そうです、もちろんそうです。
でもね、それは受け入れて、そして自分を客観視して、なるべく過干渉にしないようにと気持ちを落ち着かせていくのが大事なんですけど、
はいはい、
変えられるものもあるはずなんですよ。
なるほどね、
干渉しすぎたりとか余計なことを言ったりとか、うんうん、心配しすぎたりとか、これをね、
そうですそうです、
やっぱあなた自身変えていく勇気を持つことがとても大事なのかな。
そうだと思います、すごく感じます、それは自分でも書いてました、ずっと日記に、
うん、ご自分のことをそこまで客観視できていることは僕はとっても解決の糸口になっているのかなと思いますね、
は
い、ただ焦らず50年余りかけて、はいはい、このような行動パターンや思考パターンが形成されてきたので、はい、まあ、落ち着いて今の生活は維持しつつ、変えられるものはできるだけ変える勇気を持っていくことが大事なのかな、
変える勇気ですよ ね、 すね、変わる勇気なんて変える勇気ですよね、
そうですね、変える勇気っていうのが大事ですね。
うーん、
で親からとんでもない仕打ちを受けてきて育ったんで、どうしても自分の子育てにおいてもギクシャクしちゃうことが多いんですけど、
大変でした、もう
そのね、
もう反面教師でやらないと、逆に悪いお手本を見させてもらったから、
それですよ、
こういうことやったら絶対親がこういうことやっていけないんだってことを、いや、
その通りですよ、
やられたことの真逆をやってきたって感じ。
だから50何年間続いたピンチをなんとかこれからの娘さんとの関係において、はい、チャンスに変えていって、はい、たらいいと思うし、ちょうどご両親が施設に行ったという機会があるんで、このチャンスをなんとかプラスに変えて、うん、ただ焦らずゆっくり落ち着いて、はい、今までの悲しい感情だけを追いかけるんじゃなくて、なんか自分自身の生きがいとか楽しみとかを作ったらいいんじゃないかなと思います、はい、少しでもお役に立てれば幸いです。加藤先生にお戻します。
今あなた不安なんじゃないの？
不安です。
不安ですよね、
はい、
それで今いろんなことわーわーわーわー言ってるのは、不安からわーわーわーわー言ってることで不安から逃れようとしてるんじゃない？
それはありますね。
で、完全主義はどっから出てくると思います？
どうなんでしょうね、わかんないです。
本当はあなたは、
はい、
誰か殺したいんじゃないの？
自分ですね。
そうです、だから自分を殺したいっていうことは、
はい、
他人に向けてる殺意が自分に向いちゃうって、
はい、
本当の自分の心の底にあるものを、
はい、
自分がしっかり見つめてみてください。
はい、一番近いところで言えば、うん、多分夫とかじゃないですかね、人となってくると、
それがあなた言えれば、
はい、
救われますよ。
そうですか。
夫だけじゃないです、もっとこの60年間の間に関わった人を本当は殺したいんですよ、
はい、
その攻撃性が、
はい、
それが自分に向いて、
はい、
死にたいなんですよ。
そうですね、いつもそうなりますね、はい、
うん、それが完全主義の原因でもあるんです、
はい、はいはい、
フロイドという人がね、
はい、
最善の生き方は自分に正直って言ってるんです。
フロイドがね、はいはい、うん、
おそらく今あなたにとって必要な言葉っていうのはこのフロイドの言葉だと思いますよ。
はい、
自分に正直に考えて、
はい、
本当は夫よりもっと殺したい人がいるんです。
そうなんですね、はいはい、
うん、その人をはっきり心の底で意識すれば、
はいはい、
あなたの不安はなくなってきます。
はい、わかりました。
よろしいですか？
あ、大丈夫です。
じゃあ本当に幸せな人生を生きてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自殺は他殺です。自死という言い方は間違いです。